TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは、本日ワッキーが仕事でお休みのため、私滝沢純が一人でお送りします。さあ、しっかり寒くなりました。この収録の場もですね、普段はワッキーがいるんですけど、私と局長しかいなくて、ちょっとなんか寒々しい感じになってますね。あ、冬だな、もう11月も最後の週に入りましたので、あ、冬だなっていう、まあ、気温にもなってるんですけど、冬の風物詩というか、冬の定番というか、これがあると、あ、冬になったんだなって思うものっていうのが、まあ、それぞれ皆さんねお持ちだと思うんですけれども、まあ、それは街がこうだんだんクリスマスっぽくなってきたなとか、実はクリスマスの後ろでお正月のディスプレイとかお店始めてるなとか、まあ、こういう食材が出てきたりとか、あとはシクラメンとかポインセチアとか、そういうものを見かけるようになったりとか、まあ、いろいろあると思うんですが、私の場合は、冬になると期間限定で発売される某ハンバーガーチェーンのあるハンバーガーが出ると、あ、冬だなと思うんですね。これはもう何十年も前ってこの間ちょっと見たような気がするんですけど、その時に新発売になって、それ以降冬になると本当に短いんですよ。時々気がつかないうちに終わっちゃってるぐらい販売期間が短いんですけど、まあ、1週間から2週間ぐらいの期間で発売されるあのハンバーガーが、街に出始めると、あ、冬になったなというふうに思います。ですんごい好きなんですけど、制限をつけないでいるとあればっかく食べちゃうんで、毎冬必ず1回だけって決めてるんですね。で、1回食べて、あ、冬が来たなと思うことにしているバーガー、それがですね、つい最近発売されることになったというニュースを目にしましたので、で今年はいつ食べて、じゃあいつ、あ、冬になったなっていうのをこう体として実感しようかなっていうのを、まあ、今ね一生懸命考えてるところなんで、まあ、そんなに一生懸命考えるような話でもないんですが、まあ、皆さんにもそういったものが、まあ、一つ二つ必ずねあるんじゃないかと思います。夢かな放送局は常にお便りを募集していますので、そういうものも、こんなのが私の冬の定番ですっていうのを教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、まあ、そんなところで夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。トーク力を高めろ。さて、普段このコーナーは1分間トークということで、与えられたお題に対して制限時間内でポイントを絞ってトークする、まあ、そういった中で、なんだろう、急にパンと振られた時にもうまく対応できるトーク力を身につけていこうっていうことでやってるんですけど、私一人で1分間なんかダラダラっていうか喋るのを何回かやってもしょうがないなと思っているんで、今回ちょっと趣向を変えてとかやり方を変えてやってみようかなと思っています。で、常にお便りを募集している夢かな放送局、ついに、何通かリスナーの方からお便りをいただきましたので、いただいたお便りにコメントする。で、今回ですね、ちょっとラジオドラマだいぶ前になっちゃったんですけれども、ラジオドラマの感想をいくつかいただくことができましたので、また改めてそちらに立ち返ってとか振り返って、ラジオドラマに対していただいた感想について、ラジオドラマを振り返りつつ、皆さんのご感想をねお伝えしたいと思います。さて、どれからいきましょうかね。この辺かな。はい、では、ラジオネーム特にないんですね。若野さんの友人ということになってますね。では若野さんの友人、ラジオドラマ告白の感想をいただきました。面白かったよ。最後まで聞いてタイトルの意味が秋の告白なんだって分かったのが良かったです。 はい、非常にシンプルな感想をいただきました。面白かったよっていうのはやっぱ嬉しいですね。で、最後まで聞いてタイトルの意味、あれ告白っていうタイトルで始まってるんで、最初の方聞いてるとこうゆめちゃんのね、亡くなった彼に対する告白のことをずっと追っていくのかなと思いきや、最後にあ、違うんだって思わせる、あれがね、やってる方っていうか、台本初めてもらった時にもあ、こっちなんだっていう風に意外に思ったんで、聞いてる人にとってもそういう話だで聞いてもらえたっていうのは非常に嬉しいですね。で、まあそれがそういう風に最後の最後に作品の意味っていうかタイトルを分からせてくれてよかったっていう感想をいただけたのも、まあやった方としても、で、書いた若野さんが今日この放送を聞いてらっしゃるかどうか分かんないんですけど、作者の方としても嬉しいんじゃないかなというふうに思います。そして、次もですね、こちらも、若野さんのお友達の方からなんですが、秋と夢が真面目なのがおかしい、確かにあの二人ね、ずっと真面目にちょっとすれ違いながら話をしてるんですよね。で、彼が死んでるのが若野ちゃんらしかったで、この誰かが彼が死んでるっていうところが、まあ、若野さんずっとこう死に対してなんだろう、そういう物書きをしようっていうふうに思ったのが、まあ、死を実在の人物っていうか、死を一人の人としてイメージ投影して作品として成り立ってるミュージカルを見てからだというふうにおっしゃってたんで、死に対する思いっていうのがなんかこうあるなっていう感じの方ではあったんですけど、お知り合いの方がそういったものを扱ってる作品を見て、あの若野さんらしいなっていう風に、なんかストレートに伝わるのが、あ、すごい素敵だなという風に私これ読んで思いましたね。で、死んでる人に10年思いを寄せるっていうのもまあすごいなと思ったし、そこに何でしょうね、どっかなんかおかしみがあるっていうのが、やっぱり秋と夢がすごい真面目な感じでちょっとすれ違いながら話をしてるっていうところ、なんかこのコントとか、なんだろう、お笑いみたいなものですごくこうじわじわくる面白いものって、すっごい真面目にお互いに正論を言い合ってる2人のなんかちょっとずれてるところが、外側から見てる私たちにだけわかるっていう、あの面白さがね、やっぱこのラジオドラマの中にもあったのかなと思って、この短い時間の中にギュッとそんなエッセンスを詰め込んでくださった若菜さん、改めてありがとうございます。そして次はこちらにしようかなと、はい、こちらがですね、神奈川県にお住まいのラジオネームつゆさん、はい、ありがとうございます。つゆさんからですね、ラジオドラマ告白聞かせていただきました、ありがとうございます。最後の展開に何が起きたと思わず聞き直してしまったうちの一人です。多分ね、こういう方たくさんいらっしゃると思うんですよね。何が起きたんだ一体っていうんで、で、まあ、これを聞き直した人がいるらしいですよっていうのを、この間若菜さんお会いする機会があったんでお話ししたら、やったっておっしゃったんで、こうやったって、作者の意図通りにハマってくださったリスナーの一人ですね、つゆさんね、ありがとうございます。で、つゆさんのお便り続きですね。私は脈がないと思われる相手にいつまでも興味を持ち続けることができない人間なので、まあそういう人は多いんじゃないかと思いますが、相手がどうであれしっかりと私はというものを一途に持ち続けているこの二人にとても強さを感じました。相手の反応がなければ冷めるなんて、結局私は与えるよりもちょうだいといういわば奪う側の人間として生きてきてしまっているんだなと気づかせていただきました。いや、ちょっとずいぶん深いところに行きましたね、つゆさんね。でもなんかこんなことまでね、思ってくださった方がいるっていうのは、まあ、やった側としては、あ、そこまでありがとうございますっていう感じですね。そして店員さん役が滝沢さんだったのが最初は意外でしたが、あ、意外でしたか最後に納得、ハマり役だなと思いましたよ。ラジオドラマ面白いですね、これからも楽しみにしていますということでいただきました。そう、店員さん役がですね、まあ確かに私この夢かなの放送の中でも時々変な人になってますけど、 あんまりああいう要素は自分の中でもないなと思っていたんで、キャスティングは 前回だか前々回だか、キャスティングするときに夢かなのラジオドラマって一応一通り全部全員が全役をやるんですけど、その中でやったときにもあんまピンと来なかったんですね、自分の中で。ただこうバランスを見て、あと作者の若野さんの希望もあってああいうキャスティングをしたんですけど、やっているうちに、あ、なんか面白い。だからその役をやることで自分の中にあったっていうか、気づかなかったああいう要素のものがちょっと顔を出してきたっていう感じで、最後にハマったっていうのは、そういうふうに聞いていただけたんだったらとっても嬉しいですね。で最後、放送の時にはちょっと真面目な感じでやっちゃったんですけど、あの店員の喋りのまんま、しゃっせーみたいな喋りのまんま最後の部分をやったら一体どんな風になったんだろうっていうのは、ふと思うことがあります。でラジオドラマの感想とかって前回の時も結構私とワッキーと2人でこんなんだったねっていうのを話したんですけど、まあ、日が経ってみて改めてこう振り返るとまた違った思いとか出てきて、じゃああの店員って一番最初に、辻村さんも含めて練習やった時に、この店員って結局合コンで独り勝ちするタイプですよねっていうのを言われて、なんかこう、分かるような分からないようなだったんですけど、まあ、最後に一番惜しいところをさらっと持っていくいい役どころっていう風に言われた時に、私の中で何かこう違うスイッチが入ったのかなっていう風にも思ってます。で、まあ、告白というタイトルの中であのドラマをやって、でゆめちゃんの告白は亡くなった彼に対するこう自分の10年間温めてきた思い、10年以上温めてきた思いっていうのがあって、あきちゃんの方でも、まあ、10年以上なのか10年なのか、ひょっとしてあきちゃんがゆめちゃんを好きだったのはもっと前からかもしれないんで、もっと長い思いかもしれないけど、そういうのを初めて会った店員にポロッと話しちゃうっていう2人の告白はあったんですけど、店員の告白が何もなかったんで、ちょっと若野さんにね、機会があれば店員の告白っていうスピンオフをね作ってもらいたいななんていうのをちょろっとここで喋ってみたりします。で夢かなで言ってることって意外と現実になったりするんで、これを聞いてなのか、今私がここでポロッと言葉にしたことで、あ、じゃあこれをやるためにはどうしたらいいんだろうってこう一生懸命考え始めて、なんかね実現できたらいいなっていうのをねすごい思いますね。で今回若野さんのドラマを聞いた元々の若野さんからの知り合いの方からすごくこう若野ちゃんらしいね、若野さんらしいねっていうのを聞いたんですよね。で最後につゆさんから滝沢さんハマり役ですねっていうの、これもらしいですねっていう風に言われたことかなと思うんですけど、なんかその人らしいねっていう風に言われる役になると、まあ私はあんまり思ってなかった。若野さんのドラマを若野さんが書いたものを見たことある人は最初からあ若野さんらしい作品と思うかもしれないんですけど、なんかやることで自分の中の何かが出てくる、それは自分で気がつかなかったものが出てきたりしたり、気づいていたものが、あ、人から見えてるの違うんだなっていう見え方をするに、見え方をしていたことに、まあ、気がついたりできるっていうことで、私そんな役者をやりたいとか声優でいろんなキャラクター演じてみたいとかっていう願望はあんまりなかったんですけど、全然こう思いもよらないものをやってみることで自分の知らなかった自分の一面が出てきて、かつ自分では、あ、新しい一面発見したって思っているのに、周りの人かららしいねって言われたりする、そのらしいっていうことの意味とかね、よくわかんないんですけど、面白い体験でしたね。だから、まあ、そういう自分をもっと知っていくっていう意味でもラジオドラマ、また機会があったらっていうか、機会をぜひとも作ってやっていきたいなと思いました。お便りいただいた方、ご感想いただいた方、本当どうもありがとうございます。こういうなんか一言感想とか一言メッセージとかでもね全然構わないので、私たちっていうか今日は一人でやってますけど、本当に助けられてますし嬉しいと思ってますので、お便り皆さんお待ちしております。 はい、夢かな放送局後半まだまだ続きます。